旧約聖書イザヤ書43章1節から7節、手元の新旧同訳聖書旧約聖書の1130ページ、お読みします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。続いて、新約聖書ルカによる福音書24章13節から35節、手元の新約聖書160ページ上の段です。お読みします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってから今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして、天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、 栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。お祈りします。世界と命の作り主なる神様、今日私たちに新しい季節の中で新しい朝をお与えくださいましたことをたたえて感謝いたします。神様、この小さなあなたを信じる群れをすぐる一年の間導いてくださいましたことに感謝いたします。今日礼拝に引き続いて私たちは教会の総会を計画しています。過去を振り返り、新しい一年に向かって新しいビジョンを得たいと願います。その話し合いの中にあなたが親しく望んでくださいますように。神様、私たちの大切な親しい会員の方々に、その精神と身体にあなたが平和と健康を与えくださいますように、私たちの一人一人の家庭と地域での歩みにあなたが守りを与えてくださいますように、そして私たちが暮らすこの町、この国、そしてこの東北アジアの地域に武力による脅し合いや領土争いや威張り合いではなくて、謙虚さと互いを理解しようとする姿勢と、そして何よりも平和をお与えください。今日の生活が保障されない人々に、明日に希望を持って生きていける社会をお与えください。私たちの周りにいる子どもたち、病気の方々、社会的に弱い立場に置かれている方々、とりわけ今雇用を解雇された移住労働者の方々、不安定な身分の中で生きておられる難民の方々、それらすべての人々の上にあなたの前に等しく神の子らである方々の上にあなたの導きがありますように、説教のテープを通して、またインターネットを通して この礼拝に心を寄せてくださるすべての方々にあなたの祝福がありますように。今日この短い時間、聖霊の神様が私たちと共にいてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんご存知のように、キリスト教信仰の中心には、かつて生きて死んだ後に神によって新しい命に起こされて、今は風のような霊を通して私たちに働きかけているイエスへの信頼があります。彼が生きている神の命は、私たちが生きているこの世の命と違うようですけれども、全く切り離されているわけではないと感じます。彼が生きている命は私たちの命とちょっと違って、もはや死によって脅かされることはありません。でもこの命が私たちに語りかけている限り、私たちの、やがて別れていくそういう命にも関係があるに違いない、そういう気がいたします。古代の人々はイエスは天にいると言いました。このことは、私たちはもはやイエスを直接この目で見ることができないという意味です。その意味でイエスは私たちの間にあって不在です。彼はいません。しかしこのイエスは風のように自由に私たちに働きかけます。その意味で確かに彼はいるのです。出会うこともできます。復活者との出会いは、そのようないない人と出会うという形をとります。今日のテキストであるエマオの村に向かう途上でのイエス顕現の物語も、そのような視点から語られていると思います。その特徴をたどってみましょう。13節から16節は場面の設定です。2人の弟子が歩きながら話し合い、論じ合っています。これは地上の命を歩む私たち信仰者の姿を象徴的に表したものであるように見えます。その時イエスがおそらく後ろから近づいてきて、一緒に歩み始めます。物語は、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったと言います。この二人には、後ろから近づいてきた同伴者、同行者イエスは、エルサレムへの巡礼客の一人としか見えていません。この身元不明の人物との対話は、途上にある私ども信仰者のありさまを映し出しているかのようです。途上では、道で話し合ったことと、それから宿に入ってパンを裂いた時イエスと分かったことという二つの場面があります。イエスが何を話しているのかと問いかけると、二人は暗い顔をして立ち止まったと言われています。私たちも一人一人の人生の歩みにおいて、また教会の歩みの中で、しばしば困惑し暗い顔をして立ち止まるのだと思います。二人の弟子のうちの一人はクレオパという名前だと明かされていますが、そのクレオパが後ろからやってきた見知らぬ旅人に事情を説明します。人々がナザレのイエスに預言者としてイスラエル民族を解放してくれるだろうという期待をかけていたこと、私たちもある期待を持って人生を歩むわけです。しかしその期待が、失望に変わったこと、 つまりエルサレム神殿の指導者たちがイエスを策略にかけて十字架につけて殺したこと、そして思いがけず3日目の早朝にイエスのお墓を訪ねた女性たちが不思議なメッセージを伝えたこと、つまりこの女性たちに天使たちがイエスは生きているという伝言を託したということが言われています。確認したところ、確かに墓は空であったと言われています。私たちも生きていく中で期待外れなことを突然経験することがあります。思いがけず一体これは何なんだろうという出来事が起こることがあります。おそらく教会にとっても同じなのではないでしょうか。そしてここで言われているイエスに関するさまざまな情報は、実は私たちがマルコによる福音書を読んだときにすでに知っていることです。そしてこれらの情報は大変特徴的なことに、この二人の弟子たちにとってはまだ困惑を意味するだけで、新しい命に目覚めたイエスとの出会いを意味していないということです。同行者イエスはこれに対して次のように反応いたします。イエスは、あなたたちは預言者たちが言っていることが信じられない、心が鈍い愚かな人たちだって言うんです。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。このはずだったという言葉は大変重要な言葉で、神の主権によって、神の自由によってそのように定められていた、あるいは振り返ってみればそこに神の導きを見ることができるというような表現です。で、私たちは振り返って、ああそうだったのかって気がつく時もありますけれども、分かんないで生きている時の方が多いような気がいたします。そしてこのイエスはモーセとすべての預言者たち、つまりモーセ五書、預言書、書書というのがユダヤ人の聖書の三区分ですので、この最初の二つを言ってるんですね。で、これは聖書全体ということだと思います。部分を指すことで全体を指すという表現です。つまり聖書全体に基づいてイエスの受難と栄光を解き明かしたと書いてあります。みちみち、この場面はおそらく旧約聖書を読みながらイエスが神様の前で本当は何者であるのかを問い続け探り続けた原始キリスト教会の人々の模索の歴史を映し出しています。イエスは説明したと言われています。説明したと訳されたギリシャ語は首尾一貫した形で解釈したという意味の単語です。岩波訳の聖書では詳しく解き明かしたと訳されています。イエスがそうしてくれた、長い模索の時間を通して得られたメッセージは、あるいはイエスがこういう人なんだということが分かったという認識は、私たちが自分の力で手に入れたのではなくて、イエスが、復活のイエスが与えてくれたんだということがここで表現されていると思います。そして旅人をあえて引き止めて一緒に食事をしている時の場面、こういう言葉が出てまいります。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。皆さんお分かりの通り、この所作は最後の晩餐のイエスの姿と同じです。 こうあります。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。そしてこの所作は、ガリラヤでイエスが飢えた群衆のためにパンを増やしてやった時の所作と同じです。こう書いてあります。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配られた。その時に二人の弟子の目は開かれ、イエスだとわかるのですが、とても不思議なことにイエスは見えなくなったと言われています。イエスが見えなくなるという表現は、使徒言行録が報告するイエスの昇天物語、雲に包まれて天に昇るという物語にも出てきます。こうあります。話を終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。復活したイエスと直接出会える、いわゆるイースターの時間が過ぎ去り、彼の姿が見えなくなったイースターの後の教会の状況と全く同じ姿がここにあります。今日は復活後第一主日ですね。そして彼らは聖餐式を共に祝っているのです。目が覆われている、そこから目が開かれる、その中間に描かれているのは、途上にある聖書解釈の実践と昨夜のパン先です。ルカ福音書を読んだ人々にとっては、これは二人一組になって聖書を読みながら旅を続ける伝道者たち、彼らを招き入れて一晩の宿を提供するキリスト教共同体のちっちゃなお家の姿と二重写しになったかもしれません。一緒に聖書を読み続けること、一緒に食事をすること、その中で見えないイエスと出会い、ああこれがイエスだという、それがわかるという経験が生じるのだと思います。今の私たちもそれは全く同じです。二人の弟子たちは時を移さずエルサレムに帰ったと最後に書いてあります。多分夜のうちに歩いて帰ったんだと思います。そこには仲間たちがいて、シモン・ペトロへのキリスト権限が確認されている、そういう場面が続いておりますね。不思議なお話ですけれども、実は、私たちの文化もいない人と出会うという経験についてはよく知っています。いろいろな物語にそういう話が出てきます。現代日本の、ある小説には、中年で離婚して一人ぼっちになったドラマの脚本家が主人公になって出てきます。でこの主人公は、ある意味で深い孤独を経験します。そして、ふっと生まれ育った町に足が向くんですね。でその時に、不思議な出会いをいたします。すなわち主人公が12歳の時に事故で死に別れた両親とその町で出会うのです。父親も母親も今の自分よりは若いのですが、彼に対してはちゃんと親として振る舞います。で3人は公園でビールを飲んだり花札をしたり、そういうことを経験するんですね。でこの主人公の男性は子供の時両親を失って以来ほとんど泣いたことがないのですが、 この不思議な出会いを通して鎧が取れて泣き崩れてしまいそうな気持ちになったって書いてあります。でさらにこの出会いは夢幻幻覚なのではないかと疑って試したりもしたと書いてあります。そのうち彼には新しい恋人もできます。そして驚くほど生産力がアップしてすごい仕事がどんどんできるようになるんですね。でも恋人のケイさんという彼女からは、あなたはものすごく衰弱している、それはこの世の人でない両親と会ったりするからだ、親と別れて私と一緒になってほしいって言われるんですね。そして彼は悲しいのですが、そのことを両親に思い切って告白して、ご両親ももういつまでもこんなことができるとは自分たちも思ってなかったと言って、じゃあ最後にすき焼きを食べに行こうって言ってすき焼きを食べに行きます。で食べている時にご両親の姿はだんだんと薄くなって消えていくのです。でそしてその親に向かって、中年になった主人公は生きている時に言えなかったお礼を言います。ありがとう、どうもありがとう、ありがとうございました。実は後になって、彼に新しくできた恋人もこの世の人ではなかったということが判明いたします。やがて主人公は現実の世界に帰ってくる。で周りの人からはお前はどうかしていたんだって言われるんですね。でも本人はどうかしていたなんて思ってはいません。心の中でさようなら父よ母よ、ケイよ、ケイって恋人のことですね、どうもありがとうって言います。有名な劇作家山田太一さんの偉人たちとの夏っていう、まあ、もうしばらく前の小説です。大切な人との出会いはその人がいなくなっても続くということをこの物語は示していると思います。それは私たちにとっても真実だと本当に思います。で日本文化もそのことは知っているのですね。この主人公が今亡き両親と出会ってお話をしたりする姿はまるでエマオの途上で弟子たちがイエスと再会して一緒に歩いている姿となんだか重なっているような気がいたします。でキリスト教はあらゆる人間が知っているこの真実を復活のイエスとの出会いを通して証言している、そういう気がいたします。ある意味で正気に戻った二人の弟子たちは互いにこう言い交わしています。道で話しておられるとき、聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。心が燃えていたとは、私たちが深いところで本当の命を生きているということを実感するということだと思います。エマオ途上におけるキリスト権現の物語を形作った2000年前の人々は共に聖書を読み続け、一緒に生きる人々と命を交流させる、食べ物を分かち合うことを通して私たちが深いところで真に生きている、そこにいない人とすら共に生きている、その実感に目覚めること、復活のイエスと出会うということはそのような命に気づくことと全く同じなのだということを発見したのではないか、そう思います。そのことが分かったときに初めて私たちも本当に主は起こされてシモンに現れたという原始教会の復活告白を私たちも自分たちのものにできるでしょう。お祈りいたします。 神様、どうぞ私たちに人生の深みを教えてください。私たちが生きる命の奥行きをどうぞ味わうことを教えてください。孤独の中にあっても、あなたの御子イエス・キリストの復活の命を知ることができますように。神様、命を分かち合って生きる術を私たちに教えてください。信仰の姉妹兄弟たちと、また私の隣人たちとそうすることを教えてください。私たちの主イエス・キリストの復活を私たちが信じることができますように。そして私たちに与えられる永遠の命への希望を抱くことをお許しください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。458番です。お立ちになれる方どうぞお立ちください。